皆さんおはようございます。
おはようございます。
いよいよ、明日がクリスマスイブ、明後日がクリスマスを迎えるわけですけれども、今はアドベントの季節、そのクリスマスを待ち望む季節であるわけですね。アドベントの、4つのキャンドル覚えてるでしょうか。1つずつの、ね、キャンドルが意味があるということでしたけれども、1つ目が皆さん目覚めましたけど、はい、1つ目がはい、サムさんが説教してくださいましたけどね、サムエイさんが何だったでしょうね、忘れたはい、何だった、希望、はい、希望でしたね、はい、希望、はい、2週目が進行ないですね、進行ないです、希望、はい、はい、上位は ラストウィークでしたね。喜びは先週が喜び、3週目でした。2週目が平和、そうですね、はい、希望、平和、喜びが先週でした。そして今日が愛、ね、4つ、そして、クリスマスイブで、まあ、キリストということを覚えようということをやっているわけですね。 So、yeah, tomorrow is gonna be the yeah, tomorrow we're gonna have the、Christmas Eve worship and the day after tomorrow is gonna be the ChristmasAnd we are、spending a season of Advent right now, waiting for Christmas, Christ coming. So、the four candles each have meaning. And the first candle is hope. Right. The second week,
peace.
Third week, that was last Sunday,
joy.
And today is
love.
Hey, you cheated, you heard Japanese. Anyway, so today I'm going to speak about this is love、from 1 John 4:7-12、はい、今朝はね、ここに愛があるということで、その愛のメッセージですね、第1ヨハネの手紙の4章7節から12節までお話しさせていただきます。ヨハネの、手紙を書いたのはイエス様の十二弟子の一人であったあのヨハネであるわけですね。昔漁師でしたヨハネ、そして、そのヨハネの福音書、ヨハネの黙示録も書いたヨハネが、このヨハネの手紙も書いたわけですけれども、ヨハネがこの、第一ヨハネの手紙を書いた頃には、ヨハネはもう老年 になっていました。ヨハネが若い頃のニックネーム、皆さん覚えてるでしょうかね。なんて呼ばれてたでしょうか。雷の子、はい、気性がとても荒かったみたいですね、若い頃は。その雷の人だったヨハネが、もうね、おじいちゃんになった頃にも愛の人っていう風に呼ばれる人に変えられたっていうことなんですね。もう彼が口を開こうものなら愛、愛、もう何か言葉を喋ろうものなら愛、愛、愛、愛という人に変えられたんですね。はい、まあ、そういう感じで、こう互いに愛し合いましょう、神様愛ですっていうことをね、もう語り続ける人になったわけです。皆さん、金太郎飴っていう飴、知ってるでしょうかね。金太郎飴、金太郎飴、長いキャンディーなんですけれど もうどこを切っても金太郎の顔が出てくるというふうに作られているわけですね。第一ヨハネの中にも同じように、どこを開いても、何が出てくるか、愛が出てくるということが分かると思います。ね、読んだ So、yeah, John wrote this letter and he was very old man when he wrote this letter and、you know his nickname when he was youngRemember, the son of thunder, right? And the son of thunder was changed into the man who earned a new nickname, was the apostle of love. When he opened his mouth, he always says, God is love, love, love another. He always kept talking about love when he was old. Do you know Kintaro Candy? Kintaro Ame Candy?Do you know Kintaro, by the way? He is an old Japanese folk hero、from an old Japanese tale. And Kintaro Ame candy is like, it's a long candy. Whenever we slice this candy, Kintaro's face appears. So the same thing in the first John. Whenever you slice or you open this letter, love appears. 今日の、この第1章の4章の、8節を見てみてください。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからですというふうに、ヨハネは言っていますね。愛することのないものは神を知りません。神は愛だからです。私は愛なんて必要ないなんていう人は、まあ、かなり強情な人だろうというふうに思います。けれども神なんて必要ないっていう人は、まあ、そういう大胆にも語る人というのは結構多いですよね。私は愛は必要なんだけれども神なんて必要ない、まあ、そういうわけですね。けれども聖書によると神様は愛なんです。神は愛だからですというふうに言ってるわけですね。ですのでもし愛が欲しいと思うならば誠の神様を知りなさいよ。そうしなければ愛を見出すことはできないですよというふうに聖書は言うわけです。神様を知るっていうことは本当の愛を知ることであって、本当の愛を知るっていうことは神様を知るっていうことなんです。1ジョン 4:8John says, whoever does not love does not know God, because God is love. People who say, I don't need love, must be very stubborn people. But there are quite a large number of people who boldly say, I don't need God. They say, I need love, but I don't need God.But the Bible says God is love. So if you want love, know this God. Otherwise, you cannot find love. That's what the Bible is saying. So to know God is to know true love. And to know true love is to know God. 愛というのは、決してこの一人では持つことができないわけですよね。一人では愛を持つことはできないわけです。愛するっていう私が、あなたを愛しますというからにはこのあなたのことを愛しているってわけですよね。だから私を愛しますっていう時にそこには必ずこの、誰を愛するのかあるいは何を愛するのかっていうこの対象が必ずそこには存在するわけですよね。ですのでここで言う神は愛ですって言うからにはその愛には必ず具体的な対象がそこには存在するっていうことがわかると思います。では神の愛の対象っていうのは一体誰なんでしょうか。その愛が注がれている相手っていうのは一体誰なんでしょうか。それはこのメッセージを聞いておられるあなた方お一人お一人私たち一人一人であるわけですよね。そうであるならば私たちが今生かされている目的というのは私たちが何かできるとか何かできないとかそういうことではなくって私たち一人一人にその神様の愛が深く注がれているその対象として愛される存在として私たちが今ここにあって今ここに存在しているんだ。そのこと自体が私たちの生きている目的であるわけですよね。ゼファニア書の、旧約聖書のゼファニア書の3章17節、まあ、先週読んだ箇所でしたけれどもこういう言葉が書いてありました。主はお前の家に喜び楽しみ愛によってお前を新たにしお前の家に喜びの歌を持って楽しまれるというふうに書いてあります。神様は愛の対象物として私たちを喜びとしてくださっている。あなたは皆さんは、自分がですね神の愛の対象として作られているんだということをご存知でしょうか。 We cannot love if we are alone because love always needs an object. to love, right? So when you say I love you, there's always a specific object in that love. So when we say God is love, that means there is always an object, specific object in that love, right? So who is the object of that love? Well, that is you and me and us, each one of us who is listening to this message. And if so, the purpose of which we are alive right now is not that we can do something this and that, but rather that each one of us is created to be an object to receive that love. Zephaniah 3:17 that we read last week, that says, He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. So He rejoices our existence. Did you know that you are created as an object to be loved? And He delights in your presence. さてですね、この愛ということを考えるときに、特にこの日本人はですね、この愛情表現がなんか苦手というかですね、なんかシャイだからか、こう恥ずかしいのか分からないんですけど、私はあなたを愛してますっていう言葉、あんまり聞かないですね。夫婦でもあんまり言わなかったりしたり、家族でもあんまり言わなかったり、まあ、教会でもあんまり、私はあなたを愛してますなんて、日本語であんまり聞いたことないですね。はい。あるいは、この巷ではね、この愛という言葉が、とてもこうチープな言葉、なんか軽い言葉として使われていることが多いですよね。この愛といえば思い浮かべるのは何ですか？恋愛、ロマンチックラブ、あるいは変なセクシャルラブ、そんなことでしょうかね。そっちの愛しかわからない。愛って何だろう、愛って一体何っていう、まあ、そういう混乱したところがあるんではないのかなという思いますけれども、どうでしょうかね。By the way, if you are here in Japan long enough, you know that Japanese people don't usually say, I love you. You don't hear that much, right? And I don't know why. Maybe because Japanese people are shy or are not good at showing love to other people. I don't know why, but we don't say or we don't hear, I love you, even between a husband and wife. Or the word love is really used lightly these days. The word love may give us the image of like romantic love or strange sexual love, maybe. And people don't really understand what love is, and there's a big confusion for what love is. そんなこの愛の伝え方がわからない、愛の受け取り方がわからない、そんな私たちのためにですね、ゲイリー・チャップマンという人が書いた本があります。世界で、まあ、ミリオンセラー、100万冊売れればミリオンセラーですかね。この本、1100万冊世界中で売れている、そうでも有名な、まあ、本なわけですけれども、まあ、愛を伝える5つの方法という本ですね。愛を伝える方法として主に5つの方法がありますよっていうんですね。そしてこの人によってね、人のこう性格とか、育った環境とか、いろんなこの状況によって、人によってこの愛の受け取り方も違うっていう、まあ、そういうことを書いている本です。じゃあ、どんな5つの方法があるのかということですけれども、1つ目、それはこの肯定的な言葉だということを彼は言うんですね。肯定的な言葉、この人を励ますというような言葉、この人を生かすというような言葉をかける。あるいはこの二つ目、サービス行為ですね。愛していることを伝えるためのもう一つの方は、あ、それ自分がやっていくからいいよ、ね、洗濯とかお皿洗いとかいろいろありますね。家事とかも、まあ、教会でもいろんなことがあります。あ、それ自分がやっとくからいいよっていうね、これサービス行為と言われるとおりですね。人のために何か使えられることで、この使えるということでこの愛を示していく。三つ目、それはギフト、プレゼントですね。それを通して愛を示して、4番目、クオリティタイム、 人のためにこう自分 の, この時間を作る、この一緒に時間を過ごす、この心に誰かのためにこうスペースを作る、あるいはこう深い会話ですね、意味のある会話をする、そういうことで自分は誰かと深い目でつながったというふうに感じられる、愛を感じられるという人もいると思います。で、ここはね、スキンシップですね。あまり日本人これもまたやらないんですけど、ハグとかあまり、この教会でやりますけど、普通もうこうね、こう お辞儀だけでこうちょっと距離感を感じてしまうというところがあると思いますね、スキンシップ。はい、この本が、言いたいポイントというのは、人というのは誰しもが愛を必要としている、愛の、必要としていない人なんていうのは誰もいない、愛なし、愛なしな生きられないわけですね。愛する人たちのために、まあ、こういったさまざまな方法を使って愛してますよっていうことを、この具体的な愛情表現を表すことができるんだ、そういうことを教えてくれている本だろうなというふうに思います。そして愛をしっかりとこの受け取ることができる人っていうのは、こう生きる意味を目的、生きる目的を見つけてね、こう前向きに人生を送ることができるわけです。そしてしっかり愛を受け取っている人というのは、今度は他の人たちにその受け取った愛をいろんな形で、この分かち合うことができる、そういうことを教えているんだろうと思いますね。 So for those who don't know how to share love or who don't know how to receive love、Gary Chapman wrote a famous book that was sold 11 million copies and the five love languages, the secret to love that lasts, and many of you are familiar with this book because you have studied about this book this semester on Wednesday evening. So yeah, many of us, many of you are familiar with, but those who are not familiar with, he said basically there are five ways to convey our love.And depending on our, how we grew up, the background or the personalities, how we receive love, it varies, he says. The first one is the words of affirmation, encouraging words, the words to build up others. The second, acts of service, another way to say I love you can be, let me take care of that for you.Or third one is the gift, receiving gifts. And the fourth, quality time. Make time for someone. Have a deep, meaningful conversation with someone. Having space in your heart for someone. And then the physical touch, right? Engage in a meaningful conversation like giving hugs. And we show that we care for other people.So I think what this book is teaching us is that all of us need love. All of us need love. There is no one who doesn't need love. We cannot live without love. And we can show our love to other people in various ways. And the ones who can receive love properly can find the meaning of life and can live positively. And the ones who receive love properly can give.That love to other people, share with other people that love. はい、で、まあ、こういう本があるということですけれども、このよく考えてみるとですね、このまあ、気づかされたことはですね、このイエス様ですね、この愛を伝えるためにイエス様というのは、まあ、これら全部をですね、一部だけでなくて、もう全部を私たちに与えてくださっていたということがわかると思います。When I thought about this, I realized that God gave us all of them through Jesus Christ to share His love. 肯定的な言葉ということですけども、まあ、ヨハネの福音書によると、イエス様は言葉であった。だからこの第一ヨハネの手紙の一章の一節にも、イエス様は命の言葉であった。イエス様自体がもう言葉であるという。言ってもいいと思いますね。人を生かす言葉、しかし世の人々に人を立て上げる言葉、人を生かす言葉、人に希望を与える言葉、救いを与える言葉を語ってくださいました。 Well, Jesus was the word. I remember John chapter 1. Well, First John 1:1 says Jesus was the word of life. So he was the word himselfAnd he gave us the encouraging word, the words to give us life, the message of love, hope, and salvation.
そして、サービスポイントということですけれども、神であるのにもかかわらず、へりくだって、使えられるものとしてではなくて、使えるものとして、しもべとして来てくださいましたよね。
Well, acts of service, even though he was God, he humbled himself and came not to be served, but to serve as a servant.
3つ目、プレゼントということですけれども、天地万物を作ってくださって今も治めておられる神様がこのようにこの最高の素晴らしいプレゼントをくださった、それがイエス・キリストであるわけですよね。クリスマスっていうのは神様が神の一人子である、御子イエス様を地上に送ってくださった、最高の、素晴らしいプレゼントであるということを思い出させてくれるものですよね。そして神様はもうあり余るほどのギフト、賜物の祝福を持って私たちに顧みてくださるお方です。
So gift, well, God who created heaven and earth gave the greatest gift to all the humankind, that is Jesus Christ. So the Christmas reminds us that God gave us His only Son, that is the greatest gift.To all the people, right? Yes, God is a gift giver.
Quality time, quality time ですね。神様がイエス様によって、この皆さん、あるいは私とですね、もうクオリティタイムを過ごしたいっていうふうに思ってくださっておられるということですね。イエス様、地上に来られたとき、一人一人と時間を過ごして、一人一人の目を見つめて、一人一人と、時間を、ね、しっかり持って、意味のある深い会話をしてくださいました。
But God wanted to have a deep, special conversation with each one of humankind, you, me, and all the mankind through Christ. So He is ready to make time for each one of us.And spend, he wants to spend quality time together, and he wants to create space for each one of us, and he wants to have a meaningful conversation with each one of us.
スキンシップですね。イエス様、我々のこの癒されなければならない部分、もう人が見てこう毛嫌いするような部分、もう自分が見てもこう見にくくても、もう触れたくないような部分に。触れてくださる方ですよね。
Well, physical touch. So Jesus is the one who touches the part that none of us want to touch. Even we ourselves don't want to look at it or even touch the part. He is willing to touch and heal, right?
はい、イエス様、もう全部やってくださったということが分かると思います。それらのことが今日読んだ第1ヨハネの4章9節のところからの箇所に要約されています。開いてね、読んでみたいと思います。第1ヨハネの手紙の4章9節から10節まで。神は一人子を世にお遣わしになりました。その方によって私たちが生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちの愛に、私たちのうちに示されました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪は償う生贄として御子をお遣わしになりましたというふうにあります。ヨハネは、神の愛というのは、イエス様の十字架を通して私たちに示されました。ここに愛がありますというふうに言っているわけですね。神様はなぜそこまで私たちのためにしてくださったんでしょうか。
それによってどんなに鈍い私たちでも神の愛が分かるようになるためです。
何とかして愛を神様伝えたいんです。何とかして、もうこれで分からないなら、これでもどうか、これでもどうか、これでもどうか、もう諦めずに何としてでも神の愛を伝えたい。それがイエス・キリストの十字架です。神様は私たちのことをご覧になって、私たちの人生が もう虚しくてですね、もう罪悪感と後悔と苦しみで満ちていたら、もうそれを放っておかれるお方ではありません。何とかして私たちの人生が輝いて永遠の希望を持って歩んでいくことができるように、もう最善を願われる方であるわけですよね。
Well, these things are summarized in a section from 1 John 9 that we read today. Let's read it. This is how God showed his love among us. He sent his one and only Son into the world that we might live through him. This is love. Not that we love God, but that he loved us and sent his Son as an atoning sacrifice for our sins. So John is telling us that God's love is shown to us through the cross of Jesus Christ. That is love. Why has God done that much, that far for us? Well, he did that much so that we could understand God's love, even though no matter how dull we are. I want to convey this love. If you don't understand my love, what about this? And still you don't understand, what about this? And then he's saying, I don't want to give you up. I don't give up on you. I want to convey my love at any cost, at all costs. And this is his gift of the cross of Jesus Christ, right? God looks at us and sees that our life is full of emptiness and guilt feelings and regrets and sufferings, and he cannot leave it as it is. And he wants our life to shine and bear fruit and walk positively with the hope for eternity. で、パウロは罪が支払う報酬は死ですというふうにローマの6章の23節で言いました。人間は神様から離れて自分の手で呪いを得られとったんです。けれども、心の底から、このままでいいなんて思っている人は一人もいません。そして愛する神様は愛する人のためにもう犠牲を惜しまない愛を持ってイエス様をこの地上に送ってくださいました。そしてイエス様はあなたの罪を、私の罪を、全部私が背負うと言ってくださって、全部引き受けてくださった。私たちが何か修行を積んだりですね、努力して頑張って罪をもみ消そうとするのではなくて、イエス様が私たちにこのまとわりついてくるこの罪を全部背負って、そして十字架についてくださったんです。そして私たちには呪いの代わりに命を与えてくださったんです。ヨハネの15章13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないというふうに言われています。はい、自分の命さえ惜しまない愛、自己犠牲の愛、これが愛の最高の表れです。 Paul said The wages of sin is death, Romans 6:23. But humans turned away from God and chose curse by our own hands. But there is no one who thinks, well, that's okay for me to stay as it is, from the bottom of our heart. And our dear Father sent Jesus Christ to this earth with sacrificial love for us. Instead of us trying to cover up our sins by our efforts and hard work, Jesus carried all of our sins and all of my sins that cling to us, and he raised himself on the cross, and he gave us life instead of curse.
For Jesus, John says in John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. Yes, love of self-sacrifice. This is the ultimate manifestation of love.
第1ヨハネの、4章の、11節から12節。愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うならば、神は私たちのうちにとどまってくださり、神の愛が私たちのうちで全うされているのです。神様に愛されている者たちは愛への応答に促されていきます。それは互いに愛し合うということです。神様がまず私たちを愛してくださったんです。私たちがまず先に神様を愛したんではありません。神様が愛してくださった、私たちがまず先に神様を愛したのではない。この順番が大切ですね。まず神様が一人一人を愛してくださっているんだから、私たちもこの愛の中に生きていこうということなんですね。はい、今日見てきたことは、神様が私たちをどんなに愛してくださっておられるかということでした。神様が私たちを愛してくださっているということです。ですから今度は私たちもこの愛に生きていこうということなんですね。神の愛に生きるということは、具体的な人間関係の中に必ず現れてくるはずです。さて、皆さんはね、今日あるいはこれから先、愛するために、今日みたいな具体的な方法を通して何ができるでしょうね。ぜひ今日あったような具体的な方法を持って、周りの方々を愛し、教会を愛し、神様を愛し、その愛に生きる大胆な、具体的な人生をね、前向きな人生を歩んでいきたいというふうに思います。 Verse 11 and 12 Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one anotherNo one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. People who are loved by God are urged to respond to love. That is to love one another. So God first loved you, so God first loved us, not that we first loved Him.And that order is important and significant. It is saying that because God first loved us, we should also live in this love. So what we have seen today was how God loves us, and we are loved by God, so that we should live in this love too. And living in God's love will be shown in concrete human relationships.So the question today is, how can you show love to other people? What can you do to love today and from now on? Well, let us walk a bold, positive life, thinking how we can love other people, how we can love God, and how we can love this local church in a concrete, tangible way, as we have seen today. Okay.